主イエス様は復活なさって40日の後に天に帰られました。それでイースターから40日を数えますと木曜日になりますけれど、先週の木曜日はキリストの昇天日と呼ばれました。ドイツ、オランダなどでは国民の祝日になっているようですね。アメリカではペンテコステ前の日曜日、今日をキリストの昇天主日、アッセンションサンデーとして守っています。イエス様を天に送りました弟子たちはペンテコステまでの9日間エルサレムに集まって祈りに専念しました。これに倣いまして世界中の多くのクリスチャンが昇天日からですね、ちょうど9日間になりますけれども、ペンテコステまでの9日間、特に聖霊を覚えて祈りを捧げる、そういう習わしがあります。でこの9日の祈りはもうすでに金曜日から始まっているわけですけれども、まだ7日残っていますから、金曜日土曜日ミスなさった方も、聖書が聖霊について教えている箇所がたくさんありますから、そこを読みながら聖霊とそのお働きを覚えて祈ってみていただきたいと思います。聖霊がどのようにして世界の創造に関わっておられたのか、旧約時代の指導者たちにどんなふうな力をお与えになったのか、預言者たちがどのようにして聖霊によって神の言葉を語ったのか、新約聖書からは聖霊がイエス様のご生涯をどう導かれたか、聖霊がどのように教会を生み出し教会を導いてくださったか学ぶことができますね。また聖霊によって生まれ変わるとはどういうことなのか、聖霊に満たされると聖書にありますけども、それが何を意味しているのか、聖霊によって祈るというのはどうすることなのか、またどうしたら聖霊と真理によって礼拝を捧げることができるのか、自分にはどんな聖霊の賜物が与えられているのか、それをどう用いたらいいのか、どうしたら自分の人生のうちに御霊の実を結ぶことができるのか、聖霊の導きを知るにはどうしたらよいんだろうか、私たちの生活に密接した多くの主題が聖書にあります。ペンテコステを待ち望むこの1週間、そうしたことを改めて教えられる恵まれた時となるよう心から願います。でところで、天にお帰りになったイエス様はそこで何をしていらっしゃるんでしょうか。イエス様は父なる神の右の座につき、そこで私たちのために大祭司となって取りなしてくださっている、聖書はそう告げています。とりわけヘブル人への手紙では、昇天されたイエス様が大祭司として働いておられる、そのイエス様を大祭司として描きます。で3章の1節では、私たちの大祭司であるイエス・キリストのことを考えなさい、考えなさいというのは、いつも思っていなさいという意味なんですけれども、そう進めています。でヘブル人への手紙というのは、その名前が示しますように、ヘブル人、つまりユダヤの人々に宛てて書かれています。ユダヤの人々でクリスチャンになったユダヤ人クリスチャンのことですね。でユダヤの人々にとって神殿、またそこで働く祭司、そこで行われます儀式、そういったものはもう子どもの頃からずっと親しんできたものです。ですからイエス・キリストについて教えるのに、神殿ですとか祭司ですとか犠牲ですとか、そういうものを引き合いに出して教えるのはとても説得力があったわけですね。でもそれはユダヤの人々にはいいかもしれません。でもそうしたものにまるで親しんでこなかった私たち、特に現代はユダヤの人たちももう神殿がありません、犠牲が捧げられていませんから、現代のユダヤの人にもこのヘブル人の手紙ってのはちょっとピンとこないんじゃないかなと思うんですね。かえって分かりにくい。ですから聖書のいろいろなところ、本当に皆さんが親しみを持ってお読みになるんですけれども、残念ながらヘブル人への手紙というのはつい敬遠されがちなんです。 まあ、その理由はそんなところにあるんでしょう。それで9月から始まります、もちろん今もあるんですが、9月から新しく新学期になります、水曜日のバイブルクラスでは、この敬遠されがちなちょっと分かりにくいヘブル人への手紙をみんなで勉強しましょうということになっています。まあ、詳しくはその時に学ぶんですが、実はヘブル人への手紙にはそれを理解するのに大切なキーワードがあります。水曜日のクラスに出る方は忘れないで、夏休みに忘れてしまわないで覚えててくださいね。それはさらに優れたという言葉です。さらに優れた。でこの言葉が最初に出てきますのはヘブルの1章4節です。巫女は御使いたちよりもさらに優れた皆を相続された、そう書いてありますし、また御使いよりも勝るものとなられた、さらに優れた、何々に勝る。でこれはヘブル人への手紙を解くキーワードです。1章4節はイエス様を天使の一人と考える、そんな間違った考えを正すために書かれています。天使は霊的な存在です。人間に勝る力を持っています。でも神様に作られたものに過ぎません。非造物です。しかしイエス様は創造主です。すべてのものをお作りになったお方であり、すべて作られたものの上におられるお方です。3章3節にはイエスはモーセよりも大きな栄光を受けるのにふさわしいとされました、そんな言葉がありまして、モーセがイスラエルをエジプトから救いましたように、イエス・キリストもすべての人を罪と死の奴隷から救われた。でもモーセはイスラエルの人だけでしたね。イエス様は全世界のありとあらゆる人を救われます。モーセはあの杉越の子羊をほふるように指示はしましたけれども、彼自身が人々をあがなったわけではありません。しかしイエス様はご自分が杉越の子羊になって、この大きな犠牲によって人々をあがなってくださった。ですからイエス・キリストはあらゆる点でモーセに勝るお方です。キリストのお与えくださる救いはモーセがイスラエルの人に与えた救いに勝るものです。ヘブル人の手紙はそのことを7章19節でさらに優れた希望、それから22節今日の箇所にもさらに優れた契約、そして8章6節にはさらに優れた約束、9章23節にはさらに優れた生贄、こういう言葉で表しているわけです。さらに優れた、キーワードですよ、覚えててくださいね。さあモーセによって救われたイスラエルの人々はその後祭司を通して神様との交わりを保ちました。祭司は神様に対しては人々を代表します。でも人々に対しては神様を代表すると言いますか、神様を代理する、神の代理人なんですね。二重の働きをしています。祭司は神様によって性別され、神様の代理人として神の御心を人々に教えます。でも人間には制限がありますから、無限の神様をどの人も完全に表すことができないのです。けれどもイエス・キリストは神の御子です。ですから人々に完全に神様を表すことができた。そんな意味で神を代理する真の大祭司となられたわけですね。で祭司はまた神様に対して人々を代表しなければいけません。人々に代わって犠牲を捧げ神に取りなすのです。けれども人間の祭司は人々を罪からあがなう力はありませんね。祭司といえどもやはり罪人です。自分もまた罪の許しを乞い、そこからあがなわれ清められなければならない。 た祭司は自分の務めを果たす前に、人々のために犠牲を捧げる前に、まず自分自身のために犠牲を捧げたのです。けれどもイエス・キリストはただ一人罪のないお方です。しかも私たちと同じ人間になられた。ですから私たちを人として人間として代表してくださることができる。ご自分のためには犠牲を捧げる必要がない聖なるお方ですから、イエス・キリストがご自分を神の子羊として捧げられたあの十字架の犠牲は、すべての人をあがない、許し救うのに十分な力があるのです。イエス・キリストはこのようにさらに優れたお方です。地上の祭司に勝る天の大祭司です。ヘブル人への手紙が、大祭司であるイエス・キリストのことを考えなさい、思い見なさい、このお方を仰ぎなさい、そう教えるように、私たちもイエス・キリストがあらゆるものに勝るお方であるということを思い見たい、とりわけこの礼拝で心に留めたいと、そう思います。ではイエス・キリストをさらに優れたお方として覚える、これは私たちにどんな力になるんでしょうか。第一に、それは私たちの礼拝の力になります。賛美の力になります。初代教会はイエス・キリストをさらに優れたお方として信じ、崇め、従いました。初代教会以来、今も世界中で共通して歌われている賛美歌に、グローリア、栄光の賛美、栄光の賛歌というのがありますね。いろいろな作曲家が、たくさんの美しい曲を残しています。私たちが持っているリビングプレイズの160番はその初めの部分を歌ってますよね。天の意図高きところには神に栄光、地には善意の人に平和あれ。でも160番はこの続きがないのが残念ですね。どなたか作曲して続きをみんなで歌いたいものですね。栄光の賛歌の続きはこうです。我ら主を褒め、主を讃え、主を拝み、主を崇め、主の大いなる栄光のゆえに感謝を捧げ祭る。神なる主、天の王、全能の父なる神よ。そして今度はイエス・キリストがさらに優れた犠牲である、神の子羊である、父なる神の右の座に座して私たちのために取りなしてくださる、祈りを聞いてくださる大祭司であるということを続けて歌います。主なる御一人子イエス・キリストよ、神なる主、神の子羊、父の御子よ、世の罪を取り除きたまおしよ、我らを憐れみたまえ、世の罪を除きたまおしよ、我らの願いを聞き入れたまえ、父の右に座したまおしよ、我らを憐れみたまえ。最後の部分で、主のみ聖なり、主のみ王なり、主のみ意図高し、イエス・キリストよ、聖霊とともに父なる神の栄光のうちに、アーメン。こう歌うんです。ローマの神々が崇められ、ローマ皇帝が神として礼拝され、クリスチャンにもローマの神々への忠誠や皇帝崇拝が強要されていたその時代に、教会ではイエス・キリストこそ神聖なお方、イエス・キリストこそ王である、イエス・キリストはあらゆるものに勝る最高のお方だ、そんなふうに信仰者たちは告白し賛美していたんです。私はこれを思うときにいつも感動を覚えます。礼拝、英語でワーシップと言いますが、このワーシップという言葉は、値打ちがあるとか何々にふさわしいというワーズですね、ワーズィとも言いますけれども、そんな言葉から来ていると言われています。礼拝とは神と イエス・キリストとそれにふさわしい仕方で崇めること。そうですね、イエス・キリストの素晴らしさが分かれば分かるほど、そしてそのことが礼拝に集う人々の共通の一致した一つの理解になればなるほど、その礼拝や賛美は神様にふさわしい礼拝となります。イエス・キリストへの力強い賛美になるんです。第二に、イエス・キリストをさらに優れたお方として知る。これは伝道の力になります。皆さんはイエス・キリストのことを他の人に話したときにこう言われたことがありませんか？イエス・キリストの十字架は今から2000年前のことでしょ？どうしてそれが私と関係あるんですか？そんな昔の人がどうやって私を救ってくれるんですか？どう答えましたか？また今そう言われたらどう答えるでしょう？今日の聖書の箇所はそうした疑問、質問、あるいは反論に対する回答です。読んでみましょう。23、24。また彼らの場合は死ということがあるため勤めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。こう書いてあります。人間の祭司は死によってその職務が終わります。しかしイエス・キリストはいつまでも生きていて大祭司の務めを変わりなく行うことができます。イエス・キリストは人々の罪のために死なれましたが復活し今も生きておられます。イエス・キリストはですから十字架から2000年後に生きている私たちをも今生きてそこにおられるお方ですから救うことがおできになるんです。25節、従ってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて彼らのために取りなしをしておられるからです。私たちが人々にイエス・キリストのことを語るのは、イエス・キリストが2000年前とってもとっても良い教えを残していかれた、だからそれを勉強して生活に役立てましょう、そのためじゃありません。私たちが聖書研究するのはそのためじゃありません。イエス・キリストは2000年前のお方ではありません。今ここに生きておられるお方です。そのイエス・キリストからのお言葉をいただくために私たちは聖書を学び、このイエス・キリストがどんな神々、救い主と呼ばれるものよりもさらにさらに優れたお方、今もご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになる、そのことを告げ知らせる、これが私たちの伝道です。第三に、イエス・キリストをさらに優れたお方として覚える。これは困難な時に私たちを支えますね。皆さんもすでにそのことを何度も何度も体験しておられると思います。ヒブル人への手紙はさまざまな信仰の試みを受けた人々のために書かれました。このさらに優れたお方がさらに優れたものを持って報いてくださるということがもう至るところに教えられています。イエス・キリスト、さらに優れたお方、意図高きお方として信じ、愛し、従う者には11章16節にさらに優れた故郷が待っている。11章35節にはさらに優れたよみがえりが与えられる。11章40節にはさらに優れたものが神によって用意されている、そう書かれているのです。人の働きに出てきますステパノは信仰と聖霊、恵みと力とに満ちた人でした。数々の奇跡を行いました。彼が語るときには本当に神からの知恵と聖霊によって語ることができたのです。でもそのことのゆえにそれが 人々の敵意の的になりました。そういうこと皆さん理解できますよね。もし私たちが中ぶらりんないい加減なクリスチャンだったら、誰も私たち敵対しません。憎まれることもありません。でも私たちが本当に聖霊に満たされて、今申し上げたようにイエス・キリストは今も生きておられる、もしそういうふうに自分も生きていくならば、かえって人々の敵意の的になるんです。でも彼はその敵意の真っ只中でこう言いました。見なさい、天が開けて人の子が神の右に立っておられるのが見えます。人の子というのはキリストを表す言葉です。見なさいと言っても、ステパノに敵対している人々には天もキリストも見えなかったでしょう。いや、見ようとしなかったでしょう。しかしステパノにはそれが見えました。それを見つめました。イエス・キリストが父なる神の右の座から立ち上がっておられるのが見えたんです。それはこれから殉教していくステパノの霊を受け取ろうとしておられる、そんなイエス様の仕草だったかもしれません。私たちにはステパノのような迫害を受ける、殉教するなどということはないかもしれません。でも健康を損なった上に経済的な困難がやってくる、あるいは家庭的な問題で苦しんでいるのに、その上また人間関係のトラブルに巻き込まれてしまう、そんな八方塞がりのような状況がやってくるかもしれません。たとえそんな外部からの圧迫がなかったとしても、私たちの内面には自分の願望にあまりにもとらわれすぎるってことがあるでしょう。思い患いのために疲れ果ててしまうこともあるでしょう。自分の罪を正直に認めることができないで、それを隠して悶々としていることがあるかもしれません。かつて神様から与えられたあの神様への熱心、神様への信頼の心がだんだん乏しくなってくる、それをなくしてしまうというふうなこともあるでしょう。自分の内側から出てくる苦しみに出会うことだってあるわけです。でもそんな時でも、どんな時でも、私たちのためにイエス・キリストは天にいらっしゃる。四方八方が塞がっていてもいかがでしょう。天は空いてるじゃないですか。そこにおられるイエス・キリストが私たちを完全に救うことができる。聖書はそう言っています。困難な時こそ恵みの御座におられる大祭司イエス・キリストにより近づきたいと思います。平穏な時はもちろんそのことを感謝して、いよいよ神に栄光、キリストに賛美、そう叫びながら神様に感謝を捧げていきたいと思います。大祭司であるイエス・キリストを見上げる生活、それがどんなにか私の力になるか、私たちの人生をどんなに豊かにするか、それを体験し、また他の人々に明かししていく私たちでありたいと心から願います。お祈りを捧げましょう。父なる神様、あなたはイエス・キリストを高く上げ、ご自分の右の座に座らせ、すべての名に勝る名をお与えくださいました。それは世界中のすべてのものが膝をかがめ、イエス・キリストは主であると告白するためです。あなたは世界のすべてのものに先駆けて、私たちをイエス・キリストは主であると告白するものとしてくださいました。私たちがその告白にふさわしく、どんな時にもイエス・キリストをより優れたお方、第一のお方として信頼して生きることができますように、そして私たちの周りの人々に確信を持ってイエス・キリストを伝え証しすることができますように、主イエス・キリストのお名前で祈ります。アーメン。